括弧1、障害福祉サービス等の提供。あ、障害福祉サービス等の基盤整備。現状、障害福祉サービスの介護給付として、市・町において、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、及び施設入所支援を実施しています。平成29、2017年4月1日現在、県内の指定障害福祉サービス事業所のうち、訪問系サービスの事業所数は、居宅介護で574となっています。訪問系サービス事業所数の一覧表、153ページ。障害福祉サービスの訓練等給付として、市・町において、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、及びグループホームを実施しています。平成29、2017年4月1日現在、県内の指定障害福祉サービス事業所のうち、日中活動系サービスを提供する事業所等の数は、生活介護232、自立訓練、機能訓練6、自立訓練、生活訓練19、就労移行支援77、就労継続支援 A 型89、就労継続支援 B 型282となっています。日中活動系サービス事業所数の一覧表、153ページ。平成29、2017年4月1日現在、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所数は、児童発達支援121、うちセンター17、医療型児童発達支援4、放課後等デイサービス337、保育所等訪問支援31となっています。障害児通所支援事業所数の一覧表、153ページ。障害福祉サービス等の提供状況について、市・町別の分析を行うため、平成29、2017年度に市・町から関係データの提供を受け、データベース化を行いました。65歳以上の高齢障害者について、必要とする障害福祉サービスが提供されるよう、会議等において、市・町に対して、介護保険と適切に連携するよう、助言や支援を行うとともに、相談支援専門員と、介護支援専門員との意見交換を実施しています。平成25、2013年度から、障害者総合支援法に定める、障害児・者の対象に難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となっています。課題。県内どこでも必要な障害福祉サービスが保障されるよう、提供体制を確保する必要があります。日中活動系サービスや障害児通所支援事業については、通える範囲内に事業所がないなど、サービスを利用しにくい地域があります。施設入所等から地域生活への移行を進めるためには、グループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援、自立訓練等のサービスを充実する必要があります。また、合わせて必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することにより、地域における生活の維持及び継続が図られるようにする必要があります。障害福祉サービス等のデータ分析を行い、市・町の障害福祉計画や 障害児福祉計画の進捗状況の管理や、不足しているサービスの確保に向けた事業者等の政策的な誘導、過剰となっているサービスの適正管理等に活用する必要があります。65歳以上の高齢障害者の介護保険制度への移行に際し、市、町やサービス提供事業者における障害福祉部門と介護保険部門による十分な連携が取れていない面があります。難病等患者に対し、障害福祉サービスについての周知が不十分のため、制度利用実績が少ない状況となっています。今後の具体的な取り組み。障害福祉サービス等の提供については、市・町の状況把握に努め、情報共有を図るとともに、必要なサービス量の確保のため、市・町や関係機関、関係事業者等と連携を図ります。障害福祉サービス等のデータ分析を継続的に行い、サービス提供体制の地域的な偏在状況等を把握するとともに、分析結果を市・町等に提供し、今後の人口動態等を反映した必要なサービス見込み量の確保や、地域におけるサービス提供の近点化等への活用を図ります。事業者が少ない行動援護、同行援護及び重度障害者等包括支援については、事業者への集団指導研修等を通じて、事業内容の周知や人材育成を図り、事業者の参入を促進します。また、中山間地域や島嶼部など、事業者の参入が進みにくい地域においては、介護保険事業者などを市・町において、基準該当福祉サービス事業者として認定するほか、介護サービスと障害福祉サービスを提供する共生型サービスの参入を促進するなど、地域の実情に応じた事業者の確保に努めます。地域で不足する日中活動系サービスや障害児通所支援事業所の整備を促進するため、国に対して国庫補助制度の拡充等を要望します。また、市・町の障害福祉計画や障害児福祉計画に沿った整備を進めるため、それぞれの市・町の障害福祉計画等で不足しているサービス事業の整備や、県の補助に加えて市・町が上乗せ補助を行う予定の整備については、補助金の優先選択を行います。施設入所者の地域生活への移行を促進するため、グループホームの拡充と合わせて、平成30-2018年度から新たに導入される自立生活援助サービスの事業者参入や必要な訪問系サービスや日中活動系サービス等の確保に努めます。介護保険との関係について、相談支援専門員と介護支援専門員との情報共有化、両者の的確なバトンタッチ、平均の場合の両者によるダブルケア等、障害福祉と介護保険とが連携する仕組みづくりについて検討します。難病患者団体を通じて、難病患者や支援者を含む関係者に対して、障害福祉サービスの利用方法等について、周知を図ります。い、地域生活を支えるサービス等。現状、市・町地域生活支援事業は、市・町が地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態等による事業を計画的に実施するもので、障害福祉サービスに係る給付と並んで、障害児・者の日常生活・社会生活を営む上で重要な事業となっています。市・町は相談支援、意思疎通支援、 日常生活用具の給付及び移動支援など、障害者の生活の基礎となる事業や、社会的障壁の除去に向けた地域社会への働きかけの強化、理解促進研修、啓発事業等の必須事業を実施しています。また、利用者ニーズに応じて、市・町の判断で実施することができる多種多様な任意事業、福祉ホームや日中一時支援、社会参加なども実施しています。市・町・地域生活支援事業の実施見込みについてはページ128参照。身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬を育成し給付しています。また、人権啓発行事のヒューマンフェスタ広島において身体障害者補助犬の授与式を実施するなど、県民に身体障害者補助犬の意義・役割等について普及・啓発活動を行い、理解促進に努めています。表10、県内の身体障害者補助犬の実動状況。平成29年4月1日現在。表の説明。盲導犬、介助犬、聴導犬について、全国の頭数と実動数が書かれています。盲導犬、全国950頭、実動数29頭。介助犬、全国71頭、実動なし。聴導犬、全国75頭、実動なし。表終わり。精神障害にかかる緊急受診などに応じるため、精神科救急情報センターにおける相談、情報提供や、精神科救急医療施設及び精神科救急医療センターによる救急医療の提供を行っています。課題。市・町・地域生活支援事業は、市・町が地域の実情に応じて、創意工夫により事業が実施できるという特性上、市・町により実施される事業や事業形態が異なるなど、地域差が生じています。市・町・地域生活支援事業は、障害者の生活に密着した事業で構成されており、サービスの多様化に伴い、事業規模は拡大を続けていますが、国の財政的補助は十分に行われておらず、市・町の財政負担は増加を続けています。また、平成29-2017年度から、地域生活支援事業に含まれる補助事業のうち、政策的な課題に対応する国として促進すべき事業については、地域生活支援促進事業として5割の補助率を確保する等の見直しが行われていますが、十分な財源が確保されるか留意する必要があります。身体障害者補助犬法、平成14年法律第49号、成立後15年が経過しましたが、法律の目的及び補助犬への理解が進んでいないことなどから、身体障害者補助犬の施設への同伴入場は必ずしも円滑に受け入れられていないという状況にあります。精神疾患の症状に応じて、速やかに精神科救急医療や専門医療を提供できる体制が必要です。このため、精神科救急情報センター、精神科救急医療施設及び精神科救急医療センターには24時間対応が求められています。今後の具体的な取り組み。市・町・地域生活支援事業については、引き続き利用者の目線に立った柔軟で効果的なサービスが提供されるよう、市・町に対する助言及び市・町間の調整を行います。また、各市・町が 利用者のニーズに応じて必要なサービスを安定的に提供するためには、国の十分な財政措置が必要であるため、引き続き他県と連携して要望するなど、国への働きかけを行います。身体障害者補助犬の育成・給付を継続するとともに、身体障害者補助犬の同伴入場が円滑に受け入れられるよう、人権啓発行事のヒューマンフェスタ広島において、県民に広くその意義・役割等について周知するほか、飲食店・商業施設・医療機関など業種別団体等に対し、身体障害者補助犬に関する理解と対応について普及・啓発に努めます。精神科救急情報センター、精神科救急医療施設、精神科救急医療センターからなる24時間365日体制の精神科救急医療システムの運営を行います。指標4、精神科救急医療体制。指標目標、精神科救急医療体制。現状、平成29年度。24時間365日対応。平成30年度、24時間365日対応。平成31年度、24時間365日対応。平成32年度、24時間365日対応。